もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
34歳。
結婚してます？
はい。はい、
夫は何歳ですか？
30歳。小学生の子供が2人います。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
生まれてすぐに施設に預けられて、物心つく前に養子縁組で、うん、今の両親のところにいるんですけど、
はい、
育ててくれた母と、うん、ちょっと私がうまくいってなかったので、
はい、
生みの親を調べたんですけど、
はい、
まあ、SNS なんですけど、
はい、
結婚されてお子さんもいらっしゃるみたいで、
うん、
そのお子さんと仲良くしてる姿を見たんですけど、正直羨ましいなとは思ったんですけど、
はい、
父も母も、うん、私が知ってるっていうことは知らないんです。
あなたが知ってるということを知らないということね。
はい、聞いたんですけど、
うん、
戸籍謄本のことで、
うん、
養子縁組とかってあるけどって聞いたけど、
うん、
戸籍が間違ってるんじゃないかみたいなふうにはぐらかされたんです。そういう状況なので、
うん、
生みの親がいても、
うん、
会ったりとか連絡取ったりっていうことはしてないです。
はい、それで育ての母と先ほどうまくいっていないと言いましたけど、具体的に言うと、
そうですね、すごく母が手を挙げる人やって、
はい、
すごい怒ったりとか。
その手を挙げるっていうのはあなたが何歳ぐらいの？
本当に小さい時からですね。
小さい時からというのは大きくなっても暴力はあったわけですね。
はい、私が中学生ぐらいに上がった頃に、
うん、
そこからまたちょっと状況が変わってきて、父と母が喧嘩するようになって、
うん、
最初は夫婦喧嘩から始まって、
うん、
父が母に手を挙げるっていうことがあって、
うん、
でそれが今度は私に来たんです、
うん、
殴る蹴る、
うん、
日本刀を持ってきて本当に私を刺そうとして、で私が避けたので冷蔵庫に刺さったんですけど、うん、だから本気で多分やったんでしょうね、きっと。
ああ、なるほどね、はいはいはい。
でも母親は止めることはなかったんです。
はい、
本当は小さい時から私その父親がすごく好きで、
はい、
どれだけ母に怒られてても父がずっとかばってくれてたのが、
はい、
父からっていうことがすごくショックで、
はいはいはい、
もう生きてることも正直辛くて、
はい、
このままやとどうしようもないので、
うん、
中学はもう友達の家に行ったり、本当に家に帰らなかったんです。
あ、そうですか。
うん、で高校に入っても、
はい、
家にいたくないって言って、
はい、
親戚の家を行ったりとかいろんなところに行って、
うん、
それでも結局何も変わらなくて、
うん、
それで学校を辞めて私はもう一人暮らしを始めて、そこからはすごく幸せやったんですけど、
うん、
結婚して子供ができて、
うん、
子育てをしてるとどうしてもやっぱりその昔のことを思い出してしまって、
うん、
それは未だにその夢に出てくるんです、どうしても。
はいはい、
全然消化できてなくって、
うん、
当然父と母にも思うところはあったと思いますし、話し合ってあの時のことをまあ理解したいというか、
うん、
ただその言ったことによって関係が今後悪化するようなことになるなら、
うん、
私はそれは望んでなくて、
うん、
それをするならもうそういう気持ちにはもう蓋をして生きていくのがいいのかなとか、
うんうん、あなたものすごい能力を持ってんだよね。苦悩能力っていう言葉があるんですけどね。
苦悩能力、
うん、
はい、
本当の苦しみの中で、
はい、
生きてる意味を感じ取る能力なんですよ。
はい、
これはフランクルという人なんですけどね、
はい、
苦悩能力っていうのは人生の最高の能力だって言うんだよ。
はい、
であなた最高の能力を持ってきちんとした態度でもって現実を生きてきたと思うんですけども、
はい、
今日のあなたは 2人の子供を育てていると、
はい、
昔のことを思い出して親に会った方がいいか、それとも会った関係からするなら会わない方がいいのか、
そうですね、
そこら辺で今悩んでるということですね。
そうですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃるので、
はいはいはい、
おそらく素晴らしい回答をいただけると思います。
わかりました。
こんにちは。
こんにちは。
今あなたの話を聞いていて、陽の部分を全部あなたに聞きました、
はい、
でももう一つ陰の部分を見たときに、はい、あなたの心はどうなるだろうかと思うんですね、はい、そこで伺いたいのは、あなた一人ですか、お子さんは。
私の下に父と母の実母がいます。
男の子、女の子。
男の子です。
一人。
はい。
下の子は男の子って聞いたので聞きたいんです、はい、この養子縁組を一番来ましたのはお母さんじゃないですか。
そうです。
そうでしょ。
はい。
意味があるんですよ、あなた。でもう一つです。あなたね、先ほど SNS、
はい、
もしあなたがですね、
はい、
子供を産んで、
はい、
どっかに預けた、
はい、
あなたは新しい人と結婚した時に、
はい、
今の幸せをその写真載せますか、あなただったら。
載せません。
絶対にそれを忘れちゃいけないんです。あなたはその時に産んでくれた親がこの優しいお母さんでこんなに幸せそうと一面的なことを捉えて、あなたはどんどん心が変わってしまったんです、
はい、
忘れないでね、
はい、
これがあなたが見た SNS でお母さんが幸せそう、親子関係をうまくいってるって陽の部分です、
はい、
陰の部分はこのお母さんの過去のものをお母さんは忘れてるってことですよね。
やっぱり忘れてる。
そうでしょ。あなたはできますか。私はできないんです。
私もできません。
私もできませんっていうならば、はい、あなたの理想のお母さんではないこと確かですよね。
はい。
産んでくれたお母さんは命をもらった感謝だけですよ、きっと。
そうですね。
ね、
はい、
それなのに、
あります。
今のそうやってお母さんと比較なんてめったにしちゃいけない。
そうですね。
じゃあ、次に今のご両親にまた戻ります。
はい。
お母さんがあなたを選んだんですよね、そうやって言って。
はい。
多分お母さんだろうなと思ったのは、母があなたが小さい時は手を叩いて怒るって言いますね。
はい。
お母さんとこの子欲しかったんだけども、
はい、
それを甘やかしてしまうと、
はい、
夫はなんだよ、僕は求めてないになるんですよ。そこにお母さんの苦情さあるんです。
わかります。
じゃあ次にですね、
はい、
お父さんが日本との時にお母さんが何も言わなかったって言いますね、
はい、
これは男と女の喧嘩ですと、お父さんとお母さんは、
はい、
でお父さんにとってはあなたを怒ることによってお母さんが困るだろうと思ってやってるわけですよ。あなたを叩いてんじゃなくって、お父さんは強いお母さんに言えないってことなんですよ。
そうですね。
でしょ。
はい。
そういう影の部分があるっていうこともあなたは両面で捉えられるなと思ったならば、
はい、
あなたは本当に義理であるけれども、
はい、
実の親と同じだってことなんです。
はい。
今あなたが関係を良くするには、あなたの色眼鏡をちょっと時々変えること、
はい、
でももし昔のことで夢に出てくるとかなった時に、
はい
はい、そういうこともあり得るなと、
うん、
自分の中で今心の中の整理をすることではないでしょうかね。
そうですね。子供を産んでみて、うん、母のその時の気持ちとか、
ああ素晴らしい、
ね、理解するようになったので、昔みたいにその母のことを憎んだりとか、うん、そういうふうなことはないんですけど、同じように子供を育てたくなくて、でもどうしてもなんかこう感情的に怒ってしまったりとか。
子育ても人生も、
はい、
時間が経ったら解決いくんですよね、
はい、
だから絶対に恩とか、
はい、
愛するとか、
はい、
それは表面的な陰と陽の陽の部分だけで見てしまうと、
はい、
怒りがすごく出るか傲慢なんかになるんですね、はい。で、あなたに最後に伝えたいことは、
はい、
これもあれもあなたの人生の乗り越える山なんだと思うんですよ、
はい、
それを一つ一つ乗り越えるのはあなたの心なのね。でも、
はい、
あなたの心がこんな人だったと思って乗り越える人と、
うん、
こんな部分もあったのかと思って乗り越える部分と、どっちが楽だっていうと、どうせ行くならば本質事実を見たいですよね、
はい、
そしたらこんな見方も一応頭に残して、
はい、
整理してほしいなと私は本当に心から思います。
はい。
そしてここまで乗り越えた自分の強さ、
うん、
それは命をもらったお母さんの遺伝子と、
はい、
それから今のお母さんの生活の力、
はいはい、
これが両方あってのあなたでしょ。
そうですね。
じゃあどっちをお礼すればいいんだって、
うん、
今あなたが抱えているもの、
はい、
まず最初にそれに感謝をしなさいって言うんですね。今あなたが抱えているものは育ての親でしょ。
はい、そうです。
それが大事なことなんです。
はい。
感情で会うってことはとても怖いことですから。
あ、それはないですし、もし万が一生みの親に会うとしても、うん、それは絶対育ててくれた両親に話した上で会うか会うかないか。
すごい倫理変わりますね、あなた。びっくりしました。あなたのその文化は、精神は、
そうですね、はい。
両親を教えたんですよ。
はい。母も、すごく私を育てるのに、一生懸命やったと思うんです。
うん、
親戚の人から聞いても、やっぱりその辛い思いもたくさんしてたっていうことも聞いてたし。
もしね、私が育ての親だった場合には、はい、あなたがある時期になりました。
はい。
で、お母さんね、生みの親がいたんだけど、お母さん嫌だったら会わないわって言われた時に、私はあなたを抱きしめますね。よくぞこんなことになってくれたと思って。その、会いたいって気持ちは事実です。誰でも。
はい、
でも、
はい、
それを隠れてるんじゃなくって、この私に聞いてくれたという嬉しさは、何物も買えない宝です。きっといつか、お母さんもお父さんも、ああ、この子を育ててよかったと思いますよ。
多分もうこの話は両親とはしないと思うんですけど、
うん、
仮に母が言ってくれたと思って、
うん、あ、そう、
はい、
いや私は本当に泣けました今。
本当に
本当に泣けました。うん、生きるってのはすごいですね。この二人のお子さんも、
はい、
いい子に育つでしょうね。よく頑張りましたね。私は言葉しか立派なこと言えないんですけども。ただその最後の倫理観は、何人ほどにも、うん、学びました。本当に。
すごい、本当に34歳。
すごいです。
実に見事な人生です。ああ、生きるってこんな素晴らしいことだって。それは苦しみがなければそうは感じないんです。
はい。
あなた苦しみがあったからこそ、ああ、人生ってこんな素晴らしいんだって感じるんです。
どんなことも経験なんですかね。
うん、必ず意味を感じる、
はい、
さっき言った苦悩能力です。
はい。ありがとうございます。
これからも、もっとずっと素晴らしい人生になると思います。
はい、努力して。
うん、
周りの人を幸せにできるように。
そこなんだよね。あなたの素晴らしいところは、あなたすごい生産的なんですよ。人に与えることが自分の豊かさになるんですよ、うんうん、
はい、
これから先おそらくもっともっと素晴らしい人生になると思います。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
最高の美徳、それは耐えること。